こんにちは。いつもありがとうございます。今日もですね、ちょっと BGM を流しながら、やってみておりますが、いかがでしょうか。何度かアナウンスさせてもらってるんですけれども、この日曜日ですね、5日の日にランチ会をやりたいと思っています。保育に関わっておられる方とですね、ランチをしながら、まあ、ワイワイおしゃべりをしようかなという会です。もう、明後日になってますけれども、もし興味がある方おられましたらですね、メール等でですね、まあ、電話番号知ってれば私にお電話いただいてもいいんですが、ご一報いただければと思います。予約の関係もあるのでですね、今日中にご連絡いただけた方のみ参加可能ということかなというふうに思います。人数的にはまだ余裕ありますので、ご連絡いただければと思います。さてですね、今日は昨日に引き続いて発達に不安があるお子さんの体とか運動遊びというお話を進めていこうかなと思います。これまでもですね、発達の様子に関わらずですね、まあお話ししてきた中で、運動というのがどういうものかというお話ししてきましたけれども、自分の周りにあるですね、事物であったり人であったりですね、そういったものとの関係性を調整するための体の動きのことを運動というふうに、呼びます。で、そう考えるとですね、運動というのは体だけじゃなくって、まあ脳も含めたですね、まあいろんな心理的な機能みたいなものも使っているということになります。まあ、知覚をするとかですね、そこで、まあ、考えるとか、まあ、意識的に考えないにせよですね、そういったいろんな心理的な作用も使っていると。で、仮にですね、発達障害を持っているお子さんの脳内がですね、まあ、配線がちょっと他のお子さんと違うぞと、少々違うかもしれないというつながりを持っていたとしてもですね、体を動かすことで、その子なり、その人なりの、まあ、形をであったりとか、つながり方っていうのかな、見え方っていうのかな、それを使って社会の中で普通にというのか、適応しながら生きていくと、そういった形を見出せるのかなという感じがするんですね。なので運動とか体っていうのは大事かなというふうに思います。で、そこで大切になることとしてですね、無理やりに運動させようというような、無理やりにって別に強制じゃないんですけど、なんか若干不自然な形で必然性のないような運動になってしまうっていうのはですね、これも発達に関わらずなんですけれども、まあできれば避けたいなというですね、まあなっちゃう時もありますが、なるべくなら避けたいと、できるだけそれをやる必然性みたいなものが ある方がいいなということですね。まあ、ある論文でですね、書かれていたエピソードでですね、運動が発達に良いということで、まあ、発達障害のお子さんとサーキット遊びをしていたという時のエピソードが出てたんですけれども、まあ、先生はその子が楽しく遊んでいると。先生が用意したサーキットのこういろんな、なんていうの、メニューっていうのか、しつらえられた環境でですね、遊んでいると思ってたんですけど、その子はですね、遊びが終わろうと、まあ、そろそろ終わりだなっていう時にですね、先生に向かって、これが終わったら遊んでもいい?っていう質問をしたと。言うんですよね。で、実はつい先日ですね、ツイッターでも同じようなことを書いて、もうショックだったわーって書いてる先生がおられたんですけど、案外ですね、こういうエピソードってあります。で、子供ってやっぱり大人に合わせてですね、様子を伺って、まあ生きているというかですね、様子を伺ってるとこあるんですよね。大人に付き合ってるっていうかね、っていうところがあるような気がします。で、そうならないようにですね、遊びを導入したいという、その工夫って結構大事な気がします。で、発達に偏りがあるお子さんの場合ですね、まあ、知覚がこう人と異なるっていうことは結構多いですよね。そのものの感じ方っていうのかな。で、なので、そういうお子さんとですね、の遊びの一つで、触れ合い遊びっていうのがあると思うんですね。で、まあこれはまあ体の接触を楽しむような遊びかなと思うんですけれども、まあ私が実際に試したことがある方法としてはですね、まあ背中をこう撫でるように優しく触るという、ですね、さするようなことから入ると。で、まあその時は私は1対1でそういう発達のですね、偏りのあるお子さんとの対応だった空間だったので、まあその子に近づこう、まずその子とこう、なんていうのかな、仲良くなろうっていうのかな、信頼関係っていうのか、そういうものを、築くためにやったんですけど、案外ですね、その子はどっちかっていうと、何はちゃめちゃなわーっとなるタイプの子だったんですけど、背中をこうゆっくりさすってるとですね、落ち着いてですね、ブロック遊びとかをしていたので、まあそのまま続けて同じ空間を共有したと。で、その子ちょっと言葉があんまり出なかったんで、まあ、体で喋ろうかなみたいなところだったんですけど、 で、まあ時間的にあんまり長くはいられなかったんですけど、その子は少なくとも僕を気に入ってくれてですね、その後僕の体に触ったりとか、膝の上に手を置いたりですね、肘を置いたりですね、しながら遊んだりしていました。で、もうちょっとで可能であればですね、タイミングを見て、例えばくすぐったりとかくすぐられたりとかですね、あと背中に丸とか×を書いてですね、まあなんかこう当ててもらうとかですね、そんな、感覚を使った遊びみたいなのができたらよかったなぁと思ってたんですけど、お迎えが来てしまってですね、ちょっと早めに帰らなきゃいけないっていうので、お父さんのお迎えがあって、その後のことはできなかったんですけれども、まあそういう自然な形で遊びに入っていけるっていうのはね、まあでもまあ大勢を相手にしてたらなかなかそれはしにくいことだと思いますけどね、ある程度こう個別に対応してる場合みたいな例でしたけど、今の例は、はい、なるべく自然な形でっていうのがいいなと。まあ絵本を使ってね、ストーリーとして導入したりとかって先生方工夫されてると思いますけど、そういうなんか自然さみたいなものが結構大事なのかなっていうね、それをするとまあこの後遊んでいいみたいなことにはならないんじゃないかなと思います。はい、経験積まれてる先生とかはね、この辺上手だなと思うんですけど、経験が浅かったりする先生の場合は、その辺ちょっとですね、工夫 してやってもらうのも一つじゃないかなというふうに思ったりしています。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。保育の見方ではですね、先生方が情報交換ができる場所になりたいなということで、掲示板の機能を備えてます。ここ最近ちょっと動きがないんですけれども、ぜひですね、こんな時ってみんなどうしてんのとかですね、こんなことに困ってるんだけどなんか方法ないかなとかね、あとこんな出来事があって嬉しかったとかっていうですね、そんな情報をぜひ共有していただき、そういう場所になると嬉しいなと思ってこのサイトをやっております。私のコラムやブログだけではなくてですね、ぜひ先生方の発信だったり共有だったりの場所にしていただけるとちょっと嬉しいなと。で、昨日よりちょっと良い保育になったとか、今日を頑張る意欲が芽生えたとかですね、そんな風になると嬉しいなと思ってサイトやっておりますので、ぜひですね、ご活用いただければ嬉しいなと思います。ではコラムは、音声配信はですね、また来週になります。ブログに関しては明日も更新する予定ですので、楽しみにしていただけるとありがたいです。では、コラムとしてはまた来週お耳にかかりたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。